解体者の夜ヘルス。平木深さん俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
沢近エリヤシナゴミ三浦淳さんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、はい、今回も始まりました。もう142回になりますけれどもね、はい、あれですね、この間ちょっとまた、はい、いつもいつも2ペアずつ、
は
い、
2ペアずつい
ろんな仕事をさせてもらってますけれども、はい、この間ですね、また松崎さんと三平三平私でですね、はい、ハイスクールフリートのイベント、
はい、前回もやってた
んです、はい、これね、はい、去年の9月にイベントをやって、で、今年も9月にこのハイフリのイベントを、
はいはい。いいですね、年一レギュラー。
そう。でね、うん、この秋葉原ボックスで、その、まあ、ハイフリのイベントやって、はい、まあ、我々そこでちょいちょいやらせてもらってるじゃないですか。はいはいはいはい、で、その、まあ、キャストさんも、まあ、タイトルがあって、はい、作品タイトルがあって、はい、キャストさんも一出演がそのイベント一緒で、はい、っていう、で、またやるっていうイベントは、そうそうないと、はい。
まあまあ。
で、なおかつ MC まで、同じメンツっていうのはもうほんとごく稀みたいな感じらしくて、はいはい、でもちょうど1年ぶりっていう形で、お客さんも、うん、まあ、半分くらいは前回見に来てくださった形で、非常に盛り上がりましたね。
いいですね。
うん。
めっちゃ面白かった。
大阪高校役の黒瀬優子さんと、はい、ビル・ヘルミーナ役の五十嵐ひろみさんと一緒にやらせてもらって、はいはい、1年前は五十嵐さんがちょっと喉やられて、はいはいはい、お声を出せないような感じだったので、はいはい、今回も全開でね、
そうですね、うん、去年の分を取り戻す
かのようにようにですねいやでもね、まあ、どっちも面白いけどやっぱ黒瀬さんっすね、なんていうのかな、細かい面白さはもちろんいっぱいあったじゃないですか。
まあ、ちょこちょこありました。
ちょこちょこあって、なんだこのツッコミ高の高さはと思ったけど、でもやっぱもうとにかくハイスクールフリートが好きで好きで、だって途中でなんかの流れでキャラの話になった時に、そのほとんどの主要キャラの、まあ、名前をね全部覚えてるとか、例えば声優さん覚えてるっていうのは、まあ、仕事やってりゃ、ね、そりゃそうだしっていうこと、あの主要キャラの生年月日。なんかね、松崎の好きなハイフリキャラを当てるっていう。うん、
そう、は
い、
何個かヒント、質問をして、はいはいはい、ヒント出して、それで当てるみたいな。
そうそう。だから、こう、いろいろ、あ、じゃあ、なんとかかの中、かで言うと、どのグループに属してますか、はいはいはい、みたいな質問で、その中で、黒瀬さんが、誕生日って何月って聞いたんだっけ？
誕生日は何月ですかって聞いた時に、で、僕は、あ、こいつ知ってんなと思って、ぼかしたんですよ、うん。うちの母親と同じ誕生日です、みたいな、
はいはい。
で、そっから、まあ、8月です、みたいなことを言ったんです、うんはい。そしたら、あ、機関科で8月生まれは一人だけです
ね。オタクがよく言うやつや。
オタクと林家ペイさんが言う
オタク特有の早口で、林家ペイ師匠のあれをやったから、
そう。で、あれはでも、ちょっと、おぉ
ありましたね。まあ、ちなみにマロンちゃんだったんですけど。
はい、あ、マロンちゃんだったんですけど。で、まあ、いろいろあって、で、とにかくもう、黒瀬さんが五十嵐さんのこと好きで好きで。
そうそうそう。
もう、あわよくば結婚しましょうぐらいの。
めちゃくちゃでしたね。
で、最後、はい、まあ、じゃあ、指名っていう形で、じゃあ、お一人ずつお言葉をみたいに言ったら、はい、黒瀬さんがもう感極まって、はい、うえーみたいなことになったんですよ。
うんうんうん、
最初は、そういうこう、はい、要は、一人芝居の、野佐高校ちゃんっていうのは一人芝居をやるキャラだし、うん、ちょっとその流れでね、芝居がかった
のそう、今ちょっとそういうのがあったよ
ね、
はい。だから、またまたみたいな感じで突っ込もうとしたら、はい、本当に涙。感極まって、ボロボロボロもう、五十嵐さんも、あ、今、顔見せちゃダメ。もう、崩れてるから、くらいの感じで。あれは、でも、すごかったっすね。ちょっと感動した。
感動しますね、うん。
でもね、なんか面白いんですよね。
そうなんかね。だからなんだろう、泣き笑いの人情喜劇みたいな感じで。うん、いやー、面白かったっすね。
本当に笑いあり涙。
涙あり。
いや、なんか。
来年が楽しみですね。
でもね、なんか、来年ぜひぜひみたいなね。
そうですね。お客さんのね、すごい、楽しんでくれたみたいですし。
う
ん、
来年は見に行こうかな。
ぜひぜひ、セリケン、コネ使って。
マネージャーの手でね。
なんでゆるキャンの時それやってくれなかったのまあでもね。
あとなんかグッズを買って、そのグッズを買った人たちが来れるイベントだったんですけど、うんうん、なんか、 グッズもなんか完売してるグッズとかって T シャツとか、
うん、
でもあのクロスさん、あ、私この完売したやつ全部持ってます
ね、買ってとかい
普通に買いました
すごいな、いや
大ファンですよ、だからこそ思い入れが感極まってもう最後に号泣みたいな感じでね、
うん、でまああのもう劇場版ももう決まってるっていうようなこともあってなんでしょうけどね、
いやーでもお二人素晴らしかったですよもう
面白かったな、やっぱこのペアでまた見たいみたいなのはありますよね。
五十嵐さんもね、全然単体でもね、もちろん面白いんだけど、
面白いですよね。
だって君なんかも、
僕も何度かお仕事を
してさせていただいてる感じで、はい、いやーでも黒瀬さんっていう、もうなんでしょうね、我々はすごい兵器を出るような感じでして。
あと、あの、僕個人的にはですね、はい、あの、イベント中だったか打ち合わせ中だったかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、あの、五十嵐ひろみさんって、はい、あの、相性というかが、ゆきんこさん
な
ん
ですよ。はいはいはい。
僕、川村ゆりさんがつけた。
あ、そうですね。で、僕がポロッと、言って言いそうになって、はい、相性で言いそうになって、言って、あ、違うと思って、言ってましたけど、どうですかみたいな感じですげえ、ごまかしたってい
う。うまくごまかした。
はいはい、
さ、のは、なんかちょっと個人的な報告として。
あと、楽屋では僕は五十嵐さんと、その1年前に確認しそびれた、
はい、
あれ、五十嵐さんって、僕好きなバンド、人間椅子の、ファンでしたよねみたいな、
はいはいはい、
そのそれをなんかで俺ネットで知って、はい、去年聞こうと思ったけど、はい、聞き忘れて、はい、なんかツイッターでこれ聞くのもなんだな今回初めてちゃんとご確認
1年越しに
1年越しにこの人もなんで1年越しにこれを聞いてるんだろうみたいなまあでもそんな感じで非常にありがたかった、
うん、
またぜひね、このいろんなペアで、
はい、
あのそのうちまた3人でね、
そうですね、
うん、3人で司会っていうのはなかなかね、
なかなかね、
まあね、うん、
まあでもそういうちょっとなんですかユニットみたいな感じで司会バンバンやっていきましょう、
はい、
はい、ということでですね、じゃあお仕事報告の後は、
はい、
ファン報告ということで、
はい、
はい、今期アニメの話をしたいんですけど、
はい、
どうでしょう、はい、ちょっと僕、さっき言ってた、はい、これ、まあ、今期アニメといえば今期アニメなんですけども、はい、ちょっとテレビではなくてですね、
はい、
のんのんびよりバケーション。
ああ、
はい。
劇場版。
のんのんびよりの劇場版をちょっと見に行きましてですね、
うん、はい、
いや、よかったっす。
これ
はね、まあ、良くないわけがないと思うんですけど、
沖縄編、
ね。そうなんです。沖縄旅行をして、で、まあ、原作にもある、はいはい。で、原作にある話を、ちょっとこうアレンジを加えつつ、新キャラも話の核に絡める感じで出しつつ、で、一応ね、アニメではね、OVA で、その、沖縄旅行の。
漫画の特典みたいなんでついた。
そう、なんか前日談みたいのがあって、
あ、
それを、なんか、沖縄旅行ということで、大々的に劇場版でやるんですよ。で、まあ、その。
原作が、だから、沖縄行く前ぐらいでちょうどアニメが綺麗に終わってるんですよね。
ああ、
なるほど。じゃあその、ね、要は続きみたいな感じで。
いや、でもね、良かったですよ。その、まあちょっとあんまネタバレならない範囲で言うと、
はい、
まあ、沖縄の旅行がみんなで行くことになって、はい、で、旅館に泊まって、うん、で、そこの旅館に葵ちゃんっていう、まあ一人娘が手伝ってまして、
はい、
それはなって、ツンと同い年になるのかな、
うん、
で、ちょっとこう、仲居として接しつつも、いろいろこう仲良くなってって、みたいな感じになるんですけども、うんうん、
はい、
結構、ちょっとまあ僕はここに来て、ナッツンが核になったなっていう。意外とナッツンってテレビだと、
そう、はい、
なんつうのかな、こう、かき回し役、ね、
だからメインじゃなんかちょっとサブ、うん、裏回し的な、
トスを上げる、トスを上げてコマちゃんを可愛く恥ずかしがらせるみたいなあれだったんですけど、
はい、
ちょっとナッツン株ガッと上がる感じで、で加えてやっぱ本編をずっと見てると、レンチョンがテレビ本編で経験したことがちょっとその
な
んか後半のちょっと鍵になるような感じみたいなところがあって、
うん、
でちょっとこれはねぜひ見ていただきたいですね、のんのんびよりバケーションいいですよ。
でもあの空気感はあの空気感のままで、
もちろん
ですもんね、
もちろん、も
う劇場版だからといってなんか壮絶なストーリーがそこに、
いやないです、もう本当に
銃撃戦
みたいなのが
ハイジャックされて
始まるみたいな、
のんのんびよりフルパニックでもね、これはぜひね、見に行っていただきたいなっていうね、はい。
でもね、あんなゆったりした空気感の、ね、田舎の話だから、
うん、
沖縄も絶対合いますしね。
そうね。
結構ね、そのパンフとか見ると、 監督さんは、うん、その原作はすごい好きで見てたけれども、その、はい、自分の中のちょっとしたこだわりで、あの田舎からみんなを出したくなかった時期も一時期あって、
はいはいはい、
それで沖縄編はうーんってあったんだけど、ちょっとその中でわだかまりが、うん、なくなって、はい、で劇場版やるってことにあたって、そのじゃあ沖縄でもう行こうみたいな感じになって、うんうんうんうん、もう外に出てもあの子たちは変わらないなっていうのがあったらしくてですね、はいはいはい、
まあわからんでもな、そうあの中にいてこそみたいなのもわからんでもないですけどね。
まあまあ、まあまあね。
ただね、僕、はい、僕あのナッツンが書くと言いましたけれども、はい、皆さん安心してください。やっぱコマちゃんかわい
っすよ。かわいっすよ。
あの僕はあの映画の最初のつかみはコマちゃんだったと思ってますね。
あ、はい、おお。久々だ、みんなかわいいな。
かわいいよもう。たまらんな。
その新キャラというか、
新キャラの葵ちゃんはこの子ですね。
その子ですね。
ああ、
はいはいはいはい。
ああ、この髪飾り。こういう髪飾り。
はいはいはいはい。
なるほど。
はいはいはい。いや、ぜひね、これはね、見ていただきたいとね、思って。で、あの、川面さんって僕ちょっと、まあ、知り合いなんですよね。
そう。
ココロコネクトっていう、はいはいはい、アニメの監督やられてて、その時お仕事で一緒になって、はい、で、結構ね、西口何度か見に来てくれたりとかして、で、あのでもその後すっごく忙しくなっちゃって、うんうん、全然一回飲み行きたいですねみたいな言ってたんですけど、ちょっと全然時間がなくて、
はい、
で今回のんのん日和バケーションがもう一段落して、でたまたまちょっと連絡したら、ちょっとあじゃあ飲みましょうってこの間飲んできたんで、はい、まあいろいろこののんのん日和の話とかもへーっと聞かせていただいて面白かったんですけど、はい、ちょっと面白かったのが同い年なんですよ、カウ
タル
さんと。で結構やっぱ俺らの年代のアニメの話とかも飲んでてして、うん、面白かったのがやっぱ当時エヴァすっごいもう、
うん、
リアルタイムでハマってて、はいはいはい、で面白かったのが、で川面さんが、その学生時代になるのかな、だから友達とも遊ぶのを断っても、うん、夕方ですから エヴァを見に行ってて、うん、爆笑したのはもう川面さんもあの時なんでここまで俺はそう思ってたんだろうって今だと思うらしいんだけど、家帰ってエヴァ見てるじゃん。で、夕方だから、まだ外から、例えばこう、井戸端会議の声とか、子供の声とか、なんか聞こえるじゃん。あの人たちはエヴァ見なくて大丈夫なのかなって。真剣に考えてね、教えてやった方がいいんじゃないかとか。
今やってるよ、もう。
そう思ってたって話じゃん。すんげえ面白かった。
夕方6時。
うん、そうそうそう。だからまだね、今だとほら、あんまりちょっと、その世代が見るアニメって知らなかった
からね。
なんで今エヴァやってんのに、外にいていいのくらい思ってたっていう、ちょっとね、ちょっと面白い話があったんで、
サボだけ売ってる場合じゃねえぞ。
そうもう本当そんくらい思ってたらしいからね。まあということで、とりあえずのんのん日和バケーション本当面白かったんで、ね、ぜひ見に行ってくださればと思います。
はい、
さああとどうでしょう。
じゃあ私はやっぱりまあその流れだとやっぱ、ハッピーシュガーライフ。
ハッピーシュガーライフ出た。その流れじゃないよ。一旦 CM 挟んでほしい。
まあ前も話したと思うんですけど、まあその1208、その今のマンションに住むことになったっていうので終わってたっ
つって。で、過去会があるんじゃないかみたいな。はいはい、
で、過去会が始まりまして、はい、で、まあ、その家においでよみたいな感じで、うん、多分、その男の人が、
うん。
でも男の人の描写でずっと、うん、佐藤さんをずっと
見て、はいはい、ビューはね、画面の、カメラの画面は。
で、話しかけてくるんですけど、こっちはなんか、文字立てとか、
うんうん、
なんか、もじゃもじゃもじゃもじゃみたいな、
うん、正確なセリフは出てこない。
はい、へぇ、そうなんだ、みたいな感じで会話が進んで、まあ、エロゲですよ。
うん、手法として。
はいはいはい、でも、まあ、なんかもう、で、まあ、そう、エッチなことしなくていいのみたいな、うん。いや、僕はもう君の絵が描ければそれでいいんだ、うん、みたいな感じで。うん、あ、なんか、唯一、また、まともっぽいのかな、うん、この絵描きのお兄ちゃんは、みたいな感じになってたら、うん、ある日、なんか、その、しおちゃんを連れてき、帰ってきて、その家に。
ほう。
佐藤ちゃんが、
うん。
で、この子ちょっと大変なのって。で、この子はちょっと、なんか、横たわってて、なんか、ぐったりして。横たわってて、
ほう。
助けなきゃ、みたいな感じになって、ちょっとここにかくまってもらえない、みたいな感じで、うん、帰ってきて、
ほう。
まあその流れやったらその絵描きのお兄さんはええ人っぽいから、
うん、
全然ああ大丈夫ってなんのかなと思ったら、うん、なんかその佐藤ちゃんがしおちゃんを見た瞬間に満たされた顔をしてた、
う
ん、やっぱまあしおちゃんのこと好きじゃん、
う
ん、
ようやく見つけた、
はい、ようやく見つけたわみたいな、なんかちょっと希望の光が目に入ってるのを見て、 そんな君は好きじゃないっつって。
もうそんな君は好きでいいじゃない。もう
全てに絶望している目をした君が好きだったんだってなって、だからその完成した絵をその時にやっと映るんですけど、その絵ももう完全に目が死んだ佐藤ちゃんの絵が完成されてて、こんな希望の光はあの子には必要ないっつって、しおちゃんを殺そうとするんです。で、後ろからその絵でボカーンって佐藤ちゃんがその絵描きを殺して、うん、
殺して、
はい、で、あの家に住むことになったっていう、
だからね、もう俺
のエピソードゼロ。
ずっとあのビニール袋に入ってたのは、はい、サプライズケーキの失敗だって言ってましたよ。そうそう、言ってた。もうダメです。
ダメですよ、
ね。用もできなくなりました。
絵描きの兄ちゃんです。
絵描きの兄ちゃんのパーツです。
でもね、まだまあそのガーンってやってちょっと血が滴ったぐらいだから、まだわかんない。
まだわかんない。
まだわかんないでしょ。
まだわかんない。
まだわかんない。
まだわかんない。でまあまあね。うん、でまああのその三つ星くんと男の子とかともちょっと。連絡を取って、しおちゃんに会わせてあげるから、しおちゃんに会わせ、しおちゃんのこと好きでしょ？だったら私の言うこと聞けよ、つって、一人邪魔な奴がおるから、つって、そいつをどうにかしろって言って、あの、だから探してたお兄ちゃん。
あ、はいはいはいはい。
に、もうどっか行けよみたいな感じのことを言い。
要は嘘の情報を渡して。
ああ、なるほどなるほど。
あそこで情報があるよって言うと、はい、あいつは向こう行く
から。そうな、はいはいはい、
この街にはもういないよみたいな感じで言いに行かすんで。あ、はいはいはい、まあその言うこと聞かす時も、しおちゃんの靴下を渡して、こう匂い嗅いで、あ、本物だ言うこと聞くよっつって。
最初断るんだけど、なんか顔に刺さってなんか靴下かぶせられたら、すごーみたいな。
全員おかしいの本当に。
あの俺知らないだけでやっぱ世の中ってああいうああいうもので溢れてんのかな。
そうそう、お兄ちゃんもちょっとやっぱおかしっぽいしね、うん、
ああ、うん、まあね、
しおしおしおしおみたいな、
うん、まあまあまあ一人だけ、ね、まともなわけないです
よ
ね。で
まあちょっとまともだった翔子ちゃんって友達ですよ、うん、佐藤ちゃんの友達、うんうんうん、がとうとうそのマンションに行って、うん、マンションの前でこうなんかちょっとわーって結婚してあげようみたいな、佐藤ちゃんとしおちゃんで、うん、もう本当大好きみたいな感じで、うん、あはーってこう踊ってたら誤って外にバッて出ちゃった、うん、出ちゃった瞬間にこうカシャって写真撮られて翔子ちゃんに、で、あってなって次のシーンでもうビターンって投げ飛ばされて、
部屋の中にカ
シャ
ッ、そっから音のなくあのエンドロールが特殊エンドが始まって
それ特殊エンド始まる、
はい、特殊エンドって大体ねちょっとなんか解決した時とか、うん、
だからとか、はいはいはい、
なんか誰かいい話とか、はいはいはい、まあ、ちょっと悲しいオチとか使うんですけど、はいはいはい、人殺す描写みたいな
これから事件が起きる特殊エン
ドでもまだまあまだ分かんない、このまま終わるのかなって思ったら、うん、歌が終わってしたらあの後ろからあのナイフで乱暴よろしく作って
怒りのアフガン
あ、とうとう手を出しやがったな、ええ、
終わった、
とうとう殺しました
終わった。
でもその写真撮ったでしょ、
はい、
でそれをあの実は殺される前に、うん、そのお兄ちゃんに送ってた、翔子ちゃんが、
はあ、
だからお兄ちゃんはどっかの町に行きかけるんだけど、それを見てはっていうところで終わってするから、はい、そのえどうなんのこの
もう次はこの試合しかないんじゃないかって。
え？な、何の話これ。
ハッピーシュガーライフ。
殺人鬼の話でしょこれ。
ハッピーでシュガーなライフの話です。
甘い話。
甘い話。
で、ちょっと怖いのが、うん、あんまりそのね、その話の本筋には絡まないんだけど、はい、またお母さんが一瞬映るんですよ。
はい、
時に部屋の中でぼーっとしてなんか薄笑い浮かべてるお母さんが映るんだけど、小脇にあるのがあの警察官の帽子がある。だから前になんかこう誘惑っていうかこうされかけて帰ってったあの警官が来て、もしかしたらなんか
え
なのかもしれないっていう。
全員悪人。
全員悪人。
ハッピーシュガーライフ。
ビヨンド。これもう北野武監督で撮るしかないでしょ、これもう。
俺、TN ゴーン絡んでんな。
新しい事務所で。
TN ゴーン絡んでますな、これは。
いや、もうほんと目が離せんです。うん、
いやーこれはねなかなかですよ。
リアルなんですよ、なんかあの後ろからガッと押さえつけ
るとき
に爪でガリガリガリガリ
と
押さえつけてる手を。
よく事件の話とか聞くとそのなんとか婚っていうのがね、はい、そうですね、抵抗した時に
防御層みたいな、
防御層、
はい、
ちゃんと出てくるいやでもだから俺なんかで、でもしおちゃんが、はい、その人を、はい、狂わせる何か素質を持った子だったりすんのかなって、ちょっとオープニングで一瞬顔暗くなったりするとこともなんかそういうとこも考えちゃうな。こうだから意外とあの子が黒幕でもないんだけど、その
まあでもあの子がいなかったらっていう話もありますね。
全部あの子がトリガーになるなんか、うん、
いやー、面白いっす
よ面白いのなベクトルがちょっと
だけど、松井さん、
あ、じゃあ僕ちょっと、じゃあちょっと軽く、はいはい、ハイスコアガールですね。うん、
そういうのも好きよ俺
でも殴り合いしてたよ
まあでもまあ一番わかりやすいあらすじ言うと、うん、最新回で、うん、春尾が受験に失敗しましたっていう話でした、うんうん、
あれなー、
ジャストビコーズ。
あれな。
本当やっぱ何度見てもいやーもうやだ。
そこ君たちは知ってるからね。
原作、う
ん、原作もあれで終わるんですよね、確かに、ね。
そう、あの
コマで終わるんですよ。
そう、あの自分春尾の受験番号がないコマでその間終わるんですよ。
はい、
あれな。
ちょっと分かってたけど頑張れ。
もしかしてこの世界線では、はい、D メール送れっつって。
そうですもん。
いや
ー、ふ、風花だって、あれですもんね、
死ななかったんでしょ。
そう、死ななかった
もしかしたら
でもね、その最後、その夏休みの思い出をその大野さんとずっと過ごしてるところとかね、
あの車での、あのやっぱりでもやっぱ修学旅行の大会じゃないですか、うん、あの指輪のシーンとかね、やっぱもうな、ちょっと泣きそうになりましたね。
あれ見せられるとな、やっぱ大野さん、
いやもうあの宮尾の察する力とすぐ引く力ね、
うんうん、宮尾くんはいい男だよ、
いい男だ、
いい声をしてほしいね、あの子は、
うん、あと運転手さんもなかなかいい
働き
になってますから、
ね、
うん、こっからね、いろんなサブキャラがね、うん、いい働きをするようにな
る、なるほど、
うんうん、だからそのお母さんであるとか、
はいはいはいはいはいはい、
まあ多分今回のアニメには入らないでしょうけど、あの、うん、家庭教師の
萌美さん、
萌美さんもね、原作の後半結構動くんで、その辺も見ていただけたらなと思いますけどね。
あれはな、切ねえな。
どうすん、今何、9話とか？
だから確かあと2、3話ぐらいで終わるはずなんですけど。
え？
尺的にはどうなんですか？2、3話でいけそうな。
今だって次高校
でしょ？
どうするんだろう？
本当のハイスコアガールは高校編もあるわけ。
ありますあります。
じゃあ一旦ここで、
ただ高校編は高校編で切りいいところなのかなっていう。
あー、なんで俺らがこんな
編成会議、
編成会議みたいな、どうしますあと3話みたいな。
そうですよね。でも下手にも言えないしね。
そうそう。
ネタバレ、ちょっとネタバレになっちゃうし。
で、
うん。あとみんなでゲームしてるっていうのでなんか夢の話みたいな感じでみんなで春の家でゲームするっていう
ちょっとまだ都市伝説が生まれそうな漫画の作りになってくるかもしれない。
あと劇場版であそこの 対決だ。
あ
でも劇場版意外とあると思いますよ。
劇場版を前編後編にすれば多分尺的にちょうどいいかもしれない。
なるほどね。
パティオだ。パティオシステムだ。
そうか。いや、劇場版やりそうだな、なんか。
やってほしいな。
いや、でも、いいんじゃないですか、うん、もう、せっかくなんで、
ね。我々は認めます。
だって、ファンもやっぱ待ち望んでのアニメ化であるわけですからね。うん。
なの。
いや、素晴らしい。
あとはもう、じゃあ、あと3話ぐらいガイルさんの話とかに。
そこは逆にも。そこは逆にも。
ね、
ね、なるほど。了解しました。はい、じゃあ、こんな感じでですね、はい、今期アニメの話してきましたけれども、ビバードはですね、はい、ちょっとのんのん日和バケーションの話しましたので、はい、うん、ちょっとですね、これは劇場公開記念といたしまして、はい、これやってなかったですね、
うん、
のんのん日和なら誰をちょっとやってみたいと思います。劇場版公開記念、のんのん日和なら誰。
イエーイ。
はい、ということでですね、のんのん日和、
はい、
はい、でものんのん日和の話もしてきましたからね。
まあそうですね、
ですよね。
僕はまあ要所要所してますしね、うん、多分、
はいはいはい、
こうやってがっつりコーナーとして喋るのは初めて。
そうですね。
あ、でもアニメリアルタイムでやってた時は、はい、まだこのラジオはやってないのかな。
あ、
リピート、ね、
まずアニメで言うと、はい、まあ、原作はのんのん日和2009年から始まってまして、原作アットさんですけど、
漫画、はい、
アニメはね、第1期が2013年から始まってて、
はい、
2013年にありまして、はい、リピートは2期ですね、これ2015年っていうことなんで、はいはい、もしかするとだからもうリアルタイムではラジオの時やってないけど、
そうかそうか、
でもちょいちょいちょいちょい、
そうですね。
あ、でも覚えてるわ、第1回のライブで、
はい、
僕らのライブ、二次元再大社の夜のライブで、
はい、
まあその、
ライトかな、
浮気じゃないけど、
はい、
あ、そうか、ライトかな、
はい、
ギリ、やばかったの誰っつったら、
なんか絵描いた時
じゃん。うん、結構、コマちゃんの話を言って、コマちゃんはやばかった
って。コマちゃん
は
本当にやばかったですね。だ僕、セイバーとコマちゃんが僕を取り合うっていう同人誌をだから、
そうそうそう、
ファンの人が描いてくれたって。
あれ、ね、本当、羨ましいな、あれ。
未だに読み返しますね。
名著、名著。
俺本当にでもちゃんとオフセットでしたよね。
ちゃんとね、作ってくれてましたね、
う
ん、
え、売らないのって思いました、ね、
もう売ってもいいんじゃない、
この男誰ってなるけど、
でもうちのスペースで委託して多分なんか帳尻合うでしょ。
そうですよね。
まあでもね、はい、
なんか
のんのん日和、
はい、まあ、みんな可愛いですけどね。
そうですね、本当に。まあちょっとじゃあ最初主要の4人の話からしていきましょうか。
はいはい、はい、
まあ、宮内蓮華、蓮ちょん、
蓮ちょん、
はい、一条蛍、蛍、越谷夏実、ナッツン、うん、で越谷こまり、こまちゃんということですけれどもね、
蛍、はいはい、が都会に住んでて、うん、田舎に引っ越してくるっていう、うん、でその田舎でのにもともと住んでたのが蓮ちょんとナッツンとこ
ま
ちゃん、
ね、はいはいはい。でまあちょっとまあメインこの4人だとすると、ちょっとサブの中にはその都会に行ってるキャラもいたりして、
はい、
うん、日陰ちゃんとかはそうですね、日陰、
日陰、
はい。いやでもね、どっから話せばいいかね。
いや
まあ、うん、一つ言えることは行きたいよね、あそこ。
いや本当そう、
本当に
本当に
住みたいわ。
虫我慢します。
もう虫くらいであんな楽園を諦めるわけにはいかないと。ああ
飯もうまそうだしな、なんかあのお母さんの、
あ、はい、あ、いやでもね、田舎の飯やっぱうまいわ、ね、
そうです、う
ん、なんか実家帰った時
に、ね、そういうのもなんかね結構いいんですよね。ホタルンがなんか野菜を買いに行こうってコマちゃんに言われてついて行ったら、
うん、
あの無料の
うまいじ
ゃん、え、ここなんですかみたいな。
そうよね、結構だから意外と田舎で育ってきたから、
はい、
なんだろうな、どちらかというと、ああるよねみたいな感じの
は、
でも逆に都会住まいの人が見ると、うん、やっぱ無人の野菜売り場なんかカルチャーショックでしかないだろう
ね。そうで
し
ょうね。
だから、割とリアルですよね、そこの感じ、
うんうんうん、
田舎の感じは。
一人都会から来た子が入れることによってなんか、
うんうん、
でも俺は最初ね、ホタルンは、
はい、
まあ言っちゃえばレンチョンっていうのが、こう、なんですかね、マスコット的でありながら、
はい、
ちょっと四つ葉とで言うと四つ葉みたいな感じで、うんうん、みんなをリードしつつ、こう、
はいはい、
なんか、あの騒動でもないけど、
まあ、この子を中心に、
ね、中心に話が動くみたいな感じで、
レンチョンっていうのはニャンパスっていう子ですね。
ニャンパス。で、あとはその姉妹ナッツンとコマちゃんがいて、うん、だからあのホタルンはでナッツもナッツでかき回し役、
はいはいはい、
でコマちゃんはちょっとボケ役みたいな感じで、
うんうん、
俺ホタルンはあのちゃんとしてる子だと思ってたの、
はいはいはいはい、
ちゃんとしたツッコミ目線で、
最初ね、
あの、
うん、
田舎を
これこんな感じなんですか、
うんうんうん、
とか。
でね、そこのポジションは全然ホタルのツッコミやってくれるんだけど、
うん、
やっぱ途中のコマちゃんに対しての。
異常な。
異常な。
愛情。
ハッピーシュガー、ハッピーシュガーライフ的な。
違う。まあ、いや、
今日住んでる場所が違えばあんな変わった
。絵かぬいぐるみの、コマぐるみの違いだけで。
可愛いと思った女の子のぬいぐるみを作るっていう。
あれはね、やっぱもう、一歩手前リーチ、
そうそうそう、
だってあのクローゼット開けたら、
はい、
あ、じゃあもう部屋にいっぱいあったんだっけ、部屋にいっぱいあったよね、
はい、
あれ
いろんなサイズのコマ
があれをあの絵柄じゃなくてさ、
はい、
全部あの実写の外人を想像してみもうそれホラー映画でしょ、それは
もう立派な、
だから結構ホタルンが意外とそういう何ですかね、ちゃんとそういう強いキャラを持ってたって、
回をね、うん、増すごとにどんどんキャラがちゃんと立ってきたというか、うん、その実はめちゃめちゃ あの家ではお子ちゃまだった
りとか、そうそうそうそうそうそうそう、
なんかしっかりしてるわねとか女子大生とか言われてるんだけど、うん、家ではちゃんと小学生の女の子やってるっていう、う
ん、そうそう、お母さんなんとかないのみたいな、
ママもうやだみたいなのずっと言って、
あと小学生にあるまじきちょっとスタイルが良すぎるんじゃねえかっていう
のではね、あれは困りもんですな、うん、
あれはそうなんですよね、うん、
でね、うん、まあ例えばですけれども、はい、その成熟した女性にランドセルをつけさせるっていう、うんうんうん、まあちょっとしたそういうのある、はい、あるじゃないですか、はい
は
い、
ルールとして、
ね、ルールとして、はい、でそれはルールとして世の中の
ルールとして一つあるじゃないですか、そう、
はいはい、でも基本的にはそれはその人が恥ずかしがるっていうので完成させる、はい、される何かじゃないですか、うんうん、でも一見 OL と間違えられる、うん、あのホタルが何のてらいもなくランドセルをつけてる、うんうん、全然もちろんなんですけど照れもなく、
う
ん、
小学生
だから、小学生だから
なぜなら、うん、
また何か新しいものを普通のものを見てるようだけれども、はいはいはい、小学生がランドセルを、うん、何なんだろうこの、うん、一周回った感、
そうですね、
本当は回ってないんだよ、
回ってない、
回ってない、
小学生がランドセルしょってるだけなんですけど、うん、
いやだからホタルンはね、だって一回なんかあれなんかコマちゃんが全然気づかない回なかったっけ、大人の格好して違ったかな、俺の勘違いかな、
ありましたありました、
あったよね、
なんか駄菓子屋行って、
そうそうそうそ
う、でなんか素敵なお姉さんだったな、そうそうそうそう、あんな風になりたいなって、
ああはいはい、
駄菓子屋の、はい、ありましたありました、うん、
だからね結構俺らが思ってる以上に大人だと思いますよ、うん、ビジュアルは、
そうですよね、
さあでも、うん、ナッツンコマちゃん、まあさっきも言ったけど劇場版は、はい、ナッツンが結構、はい、あれだったんですけど、やっぱコマちゃんは予期せぬドジなりなんなりで、
そうですね、やっぱ
あれもテレビ版ですよね、スクール水着、
ああはいはいはい、
なんか
はいはいはいはいはいはい、
あれは結構強かった
です、あれはやばかったですね、うん、
それこそあれが君の
あれのスクショめっちゃありましたね。
顔赤くなるのも徐々に徐々になるんだよな、はい、なんかあれ私今なんか恥ずかしいことをみたいな感じのはね、いや
ずっと変わってないんですよね、小学校の時から体型があってよね、
うん、そうだから、それでなんかちょっとお姉さんブリッターがある感じっていうんですか、それがやっぱりいいですよね、はい、
あとなんだっけ、しりとりとかすげえ苦手じゃなかったっけ、
ああでも基本何もできないですね
大人ぶるけど、はい、
ちょっとも七味が多く入ってたそばだったらもう泣きますし、
だからホタルンのがでも先輩って言うじゃん、
はいはいはい、
うん、だからすごく憧れの先輩なんだけど、うん、その要はでかいホタルンがちびっこいコマちゃんを先輩って慕ってることでちょっと良くないですか、
はいはい、そうそうなんですよ、
だってリアルで考えたらホタルンが小5か、
小5ですよ、
でコマちゃんが中2でしょ、
うん、
小5から見た中2ってどえらい先輩じゃなかったでした、うん、いやいやいや、
学校帰りになんかあの公園行って中学生遊んでるともうダメだ、
いやー緊張しましたもんね、うわあやばい財布隠さなきゃ、ありますもんね、
修羅の国だから、
そう、うちはちょっと、あそうか、うちがちょっと特殊なのごめんなさい、ちょっと
人を見たら財布を隠せる
格言
あの何箇所に分かに分けてました僕は
一箇所バレても、
はいはい、なんで
最悪あの帰りの電車賃は
あるだけあれば
そうね、
そういうところもねちょっとコマちゃん好きでしたね、うん、やっぱなんか私がお姉さんだからなんかねなんとかしなきゃみたいな風に頑張ろうとするところもちゃんと意地らしくて可愛いんですよね、
う
ん、
でも結構その組み合わせっていうのもあるよね、レンチョンホタルはまあ年がちょっと近くて、うん、これだとホタルの方はちょっとお姉さんみたいなところはあるじゃない、
はいはいはい、
でもでナッツンコマちゃんっていうのはナッツンがもういじり役でコマちゃんが赤面するみたいな、うん、
芝居でね、
うん、でたまにこう予期せぬ組み合わせあったりするでしょ、
ナッツンレンチョンはなんか同レベルの遊びで遊んでて、
俺結構ねなんかあったと思うんだけど、ホタルンとナッツンの割と組み合わせって
なんかあった
と思うんだけどな、でもなんかちょっとそういうなんかあまり普段こうなんですかね、ペアでは
あんまり、ね、
う
ん、
ないところがまた、
うん
うん、
定石のペアがあるからちょっと組み替えを変えるとね、
だから軽音の遊び方ですよ、
あ
我々の
軽音の遊び方、
軽音の遊び方です
、そうですね、コマ、うん、ちゃんはレンゲーって呼びますしね、
あ
ー
そう
ね、
あれ多分大人ぶってる
ね
最年長から最年少にね向けてね、
まあメインの4人がこうで、はいはい、でそうなると今度は
もういいですよ
宮内家行きましょうか、
はい、
レンゲのだからお姉さんにあたる、はい、カズネ
ー先生です、
はい、先生です
カズネーヒカネーですね
ヒカネ
ーでもあれですよねヒカネーはこのアニメのキャラで言うと一番の
一番です、ね、
いじられポジションというか予期せぬドジ、
うん、
それこそ東京行くときになんか携帯
前持ってます、うん、持ってます
忘れてったんだっけなんか電車乗って、うん
はい、
東京行くときに、はい、なんかで携帯渡したかなんかでで
も携帯の回はありましたね
違ったかな俺の勘違いかな
かな、う
ん、まあでも携帯を持ってますね引かねえは唯一、うん、で誰かんちのコマちゃんちかどっかのどっかだけ電波入るんです
ああ
でコマちゃんはジャンプしないと入んない
そっかそっかそっか
なんかそんな回ありました
そうだそうだあったあったあのホタルの方が、はい、届いちゃうんだよね、
は
い、あの
電波にカネが東京自慢をすげえするんですけど、うん、あんまみんなに響かないっていうの
響かないしちょっとにわか都会っ子みたいなところもあるから、はい、多分処理しきれてないんですよね、はいうん、でも劇場版でもね日陰はあのやっぱそういうポジションで一番良かったですよ、うん、あのそういう部分ですごく、うんうん、
カズネがね好きなん
カズネ本来大好きでしょ
僕本大好き
だらしないお姉さん、はい、
そうだらしないお姉さんの先生っていうんですよ、ね
は
い、
あそう全部
あそうもう全部入ってます
全部入って
る喋り方もいいんだよね
そうそうなんか
ふわーっとボーっとしてね、うん、なんとかだね
だもう授業も授業っていうかみたいなことでしょなんか
そうそうそう
配って
寝てるからやっとやっとってね
あのなんかやらせると一番最初に疲れちゃったりとかね、
うんうん、
そうねで、駄菓子屋、は
い、駄菓子屋さん
でしょ
さん駄菓子屋さん好き、
はいはい、だから駄菓子屋との
駄菓子屋レンチョンコンビ
そうそう、うん、若い頃の話もあったよね、うん、レンチョンがまだ赤ちゃんくらい、うん、
はいはいはい
回想みたいな感じ、
うん、ありましたありました
あれもよかったな
あの回想シーンたまんなかったな
たまんなかったねいやあの駄菓子屋だってやっぱあんなお姉さんがいる駄菓子屋なかったもん、
うん、
あそこだけはファンタジーだな
ね
確かにそうだな、うんう
ん、あのハイスコアガールのババアみたいな
しかいない ホントそうそうそう、うん、マジでジジイかババアしかいないから、うん、駄菓子屋なんて
そうそうあとちょっと嫌なババアとかもいたしなすぐ怒るババアとかいたしな、
はい、まあそうしないと悪ガキどもにはね
確かに、
うん、あれできないんでしょうけど、
うん、
いやそうだな
でも好みねめっちゃ好きですけどね。
あ、好みね。なんて説明すりゃいいのかね、好みねは。その隣。
まあ、隣に住んでる。
で、
幼馴染みたいな。
ちょっと一見、大人びてるというか、しっかりしてるというか、はい、感じなんだけど、でも意外と、
うん、あ、そうか、ごめんなさい。携帯電話は好みねのもんでしたね、確か。
あ、好みねか。
はい。
ああ。
あ、はいはいはい。はい、そう。
好みちゃんはそうですね、高校生ですかね。
うんうんそうだそう、うん、この中の子供組だとちょっとお姉さんみたいな
生徒、
う
ん、学生の中では、
うん、
いやーでも
ちょっと俺ね、うん、お兄ちゃんとこのみちゃんありなんじゃねえのって思う、
おー、
それは割とみんな幸せになるんじゃないのかなってなんか、
うん、お兄さんをどうするかっていうのね、う
ん
う
ん
う
ん、僕はでも昔やっぱナッツンがブラコンだったじゃないですか、
はいはいはいはい、
で今はちょっとうざいみたいな感じしてるけど、うんうんうん、でも俺どっかに残ってると思うんですよ、
うんうんうん、
俺ねもうちょっとそれね、うん、見せてくれても
あ
まあ確かにな
んかね
あれも可愛かったっすよねナッツンが子供の時の兄ちゃんに
そうそうそうそう、うん、だからまあ、今回ねそういうシーンはないんですけれども、うん、劇場版で、はい、まあ、ほんで旅館泊まるじゃないですか、うん、で部屋割りするみたいな時になって俺はもう結局そういうシーンはないんですけれども、うん、俺ずっとだって兄弟だから、
はいはい、
ナッツンと、うん、あのお兄ちゃんが一緒になっても別に何らおかしくない
おかしくない、
うん、でもなんか部屋割りしてなんで兄貴となのつってちょっと顔を赤くする、
うん、
ナッツンを見たかったってずっと思ってたけどそのシーンはなかった
なかった
なかったなかったこれはネタバレでも何でもなく俺がこれもしかしてってドキドキしてたら
期待したから、
ね、期待してああそうか、うん、ないんだって思ったとこでは全然ネタバレではない、うん、なかった話だ
ちなみに劇場版でお兄ちゃんは喋
らないただ沖縄ではずっと一緒
兄ちゃんが当てたかなんか
そうそうそう
そう、 あそうです
よ、ね、お兄ちゃんが福引きで当てるんですよ
でもお兄さんはいまだに声優さんいらっしゃらないですもんね。
でもハテナになってるらしいんだよ。でちょっと運みたいのは言ってない、なんか、
う
ん、言ってないかな。
そうでしたっけ。
その言葉じゃないけど、はい、いわゆるリアクションみたいな、うん、みたいなのは、もしあれどうだったかな。でも、ハテナ、ハテナ、ハテナなってんだよ。
あー、そうな
の、
そう
なの。火曜日サザエさんの玉の、
玉だ。
やり口です、
ね。玉、ハテナだ。うん、今もわかんのかな。
ねえ、まあ、でもそうっすね。
ほんとみんな可愛いんだよな。うん、
あ、劇場版の葵ちゃんも可愛かったですよ。
あ、そうか、そうか、そうか。
あ、そ
う
か、そ
う
か。
葵ちゃんはね、いや、なんか、あ、沖縄の可愛い子って感じが。
う
ー
ん。
で、なんか、あの、旅館のこともちゃんと手伝うし。うん、で、結構、ナッツンとかが、あの、同い年なのに、うん、すごいな、みたいな思ったりする。
じゃあもう、割としっかりした、明るいいい子みたいな感じ。
そう。でも、ちょっとこう砕けると、みたいなことがあったりするわけですよ、これ。さあ。じゃあね、いろいろこうキャラの話していましたけれども、はい、とりあえず、はい、じゃあもう全キャラ入れましょう。
全キャラ入れます。
全キャラ入れちゃいます。最初4人で行く。
最初ちょっと4人で行きたい。
4人行って。じゃあもう2枠ある。了解了解。じゃあまず、はい、あの、レギュラー4人でまず決めましょう。
はい。
はい。はい、で、その後ちょっと、はい、サブの子たちも、はい、あの、いろいろ語っていきましょう。
はい。
じゃあ誰が、はい、一番好きかを、はい、今の段階で、
はい、うん、4人の中で
4人の中でまず、はい、レンチョン、ホタル、ナッツン、コマちゃん、
はい、
この4人の中で誰が好きかっていうのを今の段階ですよ、
はい
はい、明日どうなるか分かんないです。
分かりませんよ、はいはい、うん、
じゃあちょっとお手揃いましたね、
はい、
はい、
いきますよ、
はい、
せーの、
コマちゃん。
おちょっとこれ家族ぐるみの付き合いできんじゃん。
うん、土井さんは別にもう聞かなくてもいいんですけど、
う
ん、いいんですけど、
ここで急に僕はナッツンって言ったらどうして熱でもあんのか。
今日だけとはいえあんまりだ。まあレンチョンとホタルン中世したら、あの、やっぱちょっといろいろね、あの、うん、リスナーもざわめくんじゃない
ですか。いやいやいや、このラジオを聞いてる人は大丈夫です。
大丈夫ですかね、はい、ま、あの、僕はね、でもね、本当一時期はずっとホタルンだったんですよ。
はいはい。
おー、はいはいはい。
ホタルンのそのギャップが可愛いなと思ってて、たんですけど、ちょっとナッツンはね、だから俺、今の気持ちね、今の気持ちねって言ってたのは、もう劇場版ショックが、はい、
なる
ほどなるほど、かなり、うん、見たことない顔見ちゃったから。
うん、そんなそんなに
見たことない顔見ちゃったから、ナッツンの。うん。
そんなか。
でも、越谷姉妹で来ましたね。
うん、そうですね。
でも、ナッツンは
僕、ナッツンですね。
お母さん好きでしょ。
ああ、
は
い。
それはほら、
越谷家の。
後半多分、あの、語ってないお母さんの話、
ちょっと。後半ね、めっちゃ悩むんだよな。だから、変な話、うん、変な話ですけど、この4人の中だと消去法になっちゃうんですよ。ちっちゃい子がダメ。
はい、
で、だから、ホタルンか、ナッツになるんですよ。
なるほど。
だから、あの、見た目的には。
ごめん、
は
い、年齢のその、なんつの、あの、年齢の倫理観とかじゃなくて、慎重だったのね。
見た目。
ホタルンか、ナッツになるんですよ。あれ俺も、思ってた。
そっちか。
あれお前のブレーキそっち。
で、最終的には、うん、実年齢を選びましたけど。
あ、なるほど、なるほど。でもよく考えたら、この子たち全部条例では。
そうです。アウトです、
アウトですけどね。
だから、ナッツンはいいやつなんで。
うん、うん。
いいバカって感じが。
でもさ、それこそさ、はい、ナッツンは彼氏とかできたら。は
い、いや、
ね、
う
ん、
そう。
そうね。あ、
俺たちの一番好きな表情を見せ
た。そうそうそうそう。うん、そう、だからそれこそそのお兄ちゃんとのなんか、あれが見たいんですよね。
俺、その瞬間だけはコマちゃんにちょっと攻めてほしいな、ナッツンを。
お
ー、そういう部分を、なんかガーって言ってもらって、
うん。うん、いや、一番ね、女の表情が映えるやつ。ナッツンは。
色男だね。
さすが、名スカウト。名スカウ
ト。俺、いろんな女見てきたから
分かんない。酸いも甘いも。コマちゃんはやっぱり
もうブレないです、
ね、ここはブレないよね、
はい、
この枠は
コマちゃんはちょっと もうめっちゃ好きですね。やっぱ多分その僕はちょくちょく言うそのあのちっちゃくて大人にあのちっちゃいのをコンプレックスにしてっていう子が好きになったのはやっぱ駒ちゃんで気づいた感もあります。
駒ちゃん、駒ちゃんビッグバンで、
はい、そう、もうもうやっぱたまんないですね全てが。
でも要所要所はねやっぱ駒ちゃん可愛いわ、うん、やっぱあの赤面が強い、
うんうんうん、
ああでもね俺レンチョンがねちょっと大人になった虹絵とか見たことあるんだけど、
はいはい、
やっぱ美人だったよ、
うん、
俺でもストーリーで一番好きなのはあのレンチョンとあの子なんだっけ田舎に遊びに来た、
あーあいましたね、なんか写真、
ね名前ごめん、はいはいはい、ちょっとね名前なんつったっけなあの子、ほのかちん、
あーそうだ、そうだ、
あほの、
うん、のエピソードの、うんうん、あの要は別れた後に、うん、あだって聞かされてなかったんだよね、はいはいはい、明日帰るみたいな、
うんうん、
でいつものとこ行ったらいなくて、うん、すごい表情がなんか固まってって長尺取ったじゃん、
はいはいはい、
そこでなやっぱこの子もアッパー系に見えてやっぱ普通の子供なんだっていうの
が、ね、めっちゃ切なかったもんな、うん、でなんか写真館が送られてくる
んですよね。そうそうそうそう。もうこれ次劇場版やりましょう再開の。さあじゃあね、はい、今度は、はい、まあじゃあサブの4人になるのかな、じゃあとりあえずは、
はい、
カズネ、ヒカネ、駄菓子屋、好みね、そしてまあもし、ここに登ってないキャラがいれば全然出しても大丈夫ですけれども。
はい、
じゃあ出てます？
むずいな。
意外と一緒だったりするのかな、これ。
うーん。いやー、こっかな、行こう。
行きますか、とりあえず行きますか。
はいはいはい。
あとでチューニングしましょう。
はい。
じゃあ行きますよ。
はい。
サブキャラ4人の中だと、のんのんびより誰でしょう。せーの、駄菓子屋。あれ、別れた。
別れた。
嘘。
駄菓子屋。
好みね。
カズネ。
おお、これは幸せだな。合コンで揉めない。
いや、でも駄菓子屋悩んだ。
でも駄菓子屋だと思ってた、二人とも。ちょっと。
俺、駄菓子屋で三人来るかなと思って。
ああ、でも駄菓子屋は確かに悩みました。
いや、駄菓子屋は悩みますよ。うん、男まさり、はいはい。男まさりというか、うん、ボーイッシュなのかな。
なんだね。姉御肌というか。
うん、
そうそ
う
そ
う、
男気。
うんうんうん、
え、ちょっと俺駄菓子屋でしょ、
はい、僕好みねえ。
好みねえ。
はい、
僕カズネ
ーです。カズネーか。でも俺悩んだのはヒカネーだよ。
ああ。
俺大好物だもん。俺も24時間もう全部見て全部もう突っ込むよ俺。
ああ、そういうことか、う
ん。本人何で突っ込まれてるか分かんないくらいもう、うん、あの子は良かったよ。いやー、そっか、カズネー。
カズネ、やっぱりさっきも言いましたけど、その、だらしない先生っていうんですか、うんうん、でもやっぱり、みんなのことを、やっぱりちゃんと愛情を持って見てる感じ。あと、その、最初に感じた、あ、お姉ちゃんだったのの、なんか衝撃みたいなのもちょっとありつつ、あと、声が夏香さんっていう。
出た。出た。CV で最後。
CV で判断する。
最後 CV で反抗する
。夏香さんさすがです。
好みね。好みねはやっぱり、意外と、この作品の中でも、割と毒吐くキャラなんですよ。意外とね。
なるほど、なるほど。結構そうっすね。
結構辛辣なことをズバッて言ったりとかしちゃう。あのコマちゃんに対しても、うん、いやいやコマリちゃんは無理だよちっちゃいんだもんみたいなことを平気で急にナイフ出してくるみたいな、でも割と他のその姉ちゃん連中からも割とちょっと、うん、まあこの身に任しとけば大丈夫かみたいな感じの
一目置かれてる感、
はい、信頼感もあって、うん、そして新谷涼子ですよやっぱりギャラクシーエンジェル世代の我々です
ね、なるほどね、なるほど、
いや好きですね、
いやでもこれはね、はい、まあ、ちょっとのんのんびより、
うんうん、
非常にいい作品なのでですね、
いや本当ですね、
アニメも原作もぜひぜひ、そして映画も、
はい、
見ていただければと思います、うん、そして君ののんのんびよりは誰かなと、
はい、
それをいろいろ聞いてみたいと思いますんで、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたしま す。ということで以上劇場版公開記念のんのんびよりなら誰をお送りしました。はい、 ということでエンディングでーす、はい、ということでですね、じゃあツイッターをバンバン読んでいきましょう、
はい、
劇場版のんのん日和バケーション見に行きました。駄菓子屋派でしたがナッツン派になりそうです、ほら
ほー
マジで
そうなんですよ、
ちょっと見に行こうかな、
みんなの心を揺さぶるんですよ、
行かなきゃな、
はい、あとここでも葵案件が誕生しましたよ、沖縄の葵ちゃん可愛いです、ね、葵ちゃんですね、
なるほど、
はい、そしてねやっぱり、ね、ゲームキャラの話したじゃないですか、
はいはいはい、
あれ結構反響多かったですね、
うん、
メトロイドが女なの初めて知った、
あ
意外とだからやっぱそういう人もいるから ね、だから意外とみんな知ってるかなと思ってこれ言わなくていいかって逆に言わない方がいいですね、
うん、
言った方がいいですね、
うんうん、そうですね、
やっぱこういう人もいるわけですから、うん、クオンの絆懐かしい、
あ
でも私転校生派なんです、ごめんなさい松崎さん、
まあみんなそうですよ、
先生は幕末編の時が可愛いですよねと
ああまあどこも可愛いですけどね
クオンの絆懐かしすぎます、先生好きでしたよ、
お
どの時代でも基本報われないところとか、
そうね、うん、そうなんだよな、
PC 版はやってないのですが再臨賞、
あそうです、再臨賞、
再臨賞のラストは服装に驚きましたっていう、
はい、あそうです、パソコン版も18禁で出てるんです、
あなるほどなるほど、
そうなんですよ、はい、
はいはいはい、格闘ゲームの女忍者はなんであんなエロいんだろう画廊の知らぬ今井とかデッドアライブの霞とかソウルエイジの滝とかいろいろドストライクなんだよな、
霞ね、はいはい、はい、
でも女忍者はエロくあれっていうのは僕の持論ですからいやでもくのいちっていうのはそういう色仕掛けでねっていうのもありますからね、はい、いいんです、
う
ん、エロくあれ、
はい、
個人的思い出のゲームはカプコンのワンピースマンション、あ、俺ちょっと知らないですね、うん、主人公はやつってマンションを経営するパズルゲームなんだけどキャラ可愛いしゲームとしても面白くてやり込んでた、知ってる人いるかな、あと三平さんが言ってたキツネの面をしたキャラって鉄拳の国光かなと、
あ
これちょっと私も調べこの、
はいはいはい、
教えていただいて調べましたけど、はい、国光でした、
ね、あお
はいはいはい、
なるほど、ね、
なるほ ど, なるほど、
ありがとうございます、
はい、シティコネクションはゲーム中のドット絵というより CM で一瞬アップになるクラリスの可愛さにやられた子が多かった記憶がある、
ね、あ CM もあるな、
ゲームのドット絵をそのイメージで脳内補正したというか、あ CM ね YouTube で見たことあるけど俺リアルタイムではね CM 見れてなかったかもしれない、うん、思い出のゲームキャラを語ろう、ドットキャラ脳内補完トップ3、
うん、
ワルキューレ、ワルキューレの冒険、麻生優子、無限戦士バリス、これは PC 版やってましたわ。
バリスね。
バリスやってましたわ。
はい、
よかった。そしてルシア、マドゥーラの翼。やはりビキニアーマーは良い。これビキニアーマーで固めたトップ3ですね。
そうですね、ビキニアーマーは。
はい。思い出のゲームキャラは何つっても頑張れゴエモンの八重ちゃんですね。特にゴエモン3でプレイアブルになって被弾した時のイアンとボンボンで連載してたゴエモンの漫画の八重ちゃんがどちらもエッチたまらなかった。
八重ちゃん。
八重ちゃん。エビスマルも女ですよね。
え？
確か。あれ確か女に入ると体力があいつだけ減るんですよね。あ、男湯に入ると。エビスマル体力減るんですよ。
え？嘘テクじゃなくて。
あれ嘘テク？
え、マジですか？
都市伝説かな。確か。
ちょっとそれ調べて。
後で調べて。
おまけのコーナーで発表しますから、はいはい、あとゲーム時代あまりやってないんですけども桃太郎伝説でヤシャ姫が全裸で入浴するイベントをひたすらやっておいてグラフィック小さすぎて何も見えませんが、
なんかね、
わかる、俺だって世代で言うとね、ポートピア連続殺人事件でストリップ小屋入るのよ、はい、もちろんグラフィック出ないよ、
はい、
友達と二人でやって何回も入ったもんドキドキしながら、別に絵出ないんだけどさ、うん、ゲームはうちの旦那さんが詳しいはずなのですが、コンバット越前とかベンジャミン大久保左衛門とかの話しか出てこないのですが、ベンジャミン大久保左衛門は多分ベラボーマンのキャラだと思うな。コンバット越前って俺ちょっと分かんないな、分かります？
あ、分かんないです。
なるほど、
聞いたことがありますけど、
じゃあとりあえずですね、今日時間もあれなんで、はい、とりあえずこれだけにしときますね、はい、はい、ということでですね、ライブがもう本日ですね、
はい、
はい、本日、9月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A のバーホール、トークライブ二次元再大社の夜、ライト07有明からの帰還兵、こちら予約の方はもう締め切ってますけれども、はい、おそらく当日券若干出ると思います、
はい、
はい、なので当日は1200円になります、はい、ワンオーダー制で、はい、予約はもう締め切らせていただいてますんで、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。立ち見でもいいって人はね、全然来ていただいても大丈夫ですので、
はい、
でも多分ね、収まると思いますよ、
うん。
はい。ということで、で、あとですね、これまだ日にちだけ発表します。
はい。
10月21日に、阿佐ヶ谷ロフト A でですね、こっちバーホールじゃなく、本編、 はい、二次元再退社の夜の第8夜をもうこれ決定してます、
はい、
詳細はまだこれから出していきますけれども、はい、なのでですね10月21日日曜日これまた昼開催になりますけれども、はい、日程の方を開けといていただければと思います、
はい、
でこちらのまだこれも発表できないんですが、はい、ゲストちょっと内定済みということでですね、はい、ぜひぜひよろしくぜひぜひ、はい、お願いします、
はい、
詳細は公式ツイッターのアカウントで、発表いたしますので、はい、まあ少々お待ちください、
もしかしたらライブの時発表できるかもなっていう感じですね、
うん、はい、はい、ということでよろしくお願いいたします。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますがその場合お名前は明かしません、この番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてくださいと、はい、
そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて、三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第142回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
どうでした、頑張れゴエモン2、
うん、
このゲームのエンディングではゴエモンの相棒エビスマルが実は変身からくりの術によって変身させられた女性であったことが明かされる。
ほー、そうなの。
でも次の作品とかではまた男としてできたりもあるらしいんですけど、
あ、
はい、でもなんかそういう
少なくとも2では
2ではやっぱその女入らないと回復しないとか、
そこはちゃんとバグとかじゃなくて順次た
みたいですね。そうだから割とエビずっと女だ女だってずっと
興奮してきた。
もうここのとこそんな話しかしてないから。